人への手紙第1章16節。ローマ人への手紙第1章16節。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。この朝はここから、説教のタイトルを少し変えておりますが、私は福音を恥としないと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。私は福音を恥としません。パウロはここで、私は福音を恥ずかしいとは思わないと語っています。どうもローマの教会の人々の中に福音を恥とするということがあったのでしょう。だからパウロはこう語る必要がありました。それはどういうことかと言いますと、主イエスはローマの手で十字架にかけられた男だ。そんな十字架にかけられるような犯罪者のことを信じているのかという声があったということです。今日の箇所の少し前の14節からこの16節までを読んでみます。私はギリシア人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。パウロはローマに住んでいるギリシャ人に手紙を書いて、このローマの人たちに福音を伝えたいと願っていました。ところが、このローマの人たちはローマ人ではない他の地域の人たちのことを全部一括りにして未開人と呼んでいました。未だ開拓されない地の人々というわけですから、完全に上から目線です。もっともそう言えるほどの栄華がローマにはありました。そんな華やかなローマという都を憧れて世界中から人々が集まってきます。珍しいものが運び込まれてきます。ローマにいればそれだけで世界を知ることができたわけです。そのローマの人たちに主イエス・キリストのことを語ろうとすると、ポンテオ・ピラトによって十字架につけられたユダヤ人の話を、このローマ人たちがどんな魅力を持って引きつけることができたのだろうか。それはとても難しいことだったと想像するのに難しくはありません。この頃パウロはまだローマを訪れてはいませんでした。ローマにすでに教会ができていたようですから、各地でキリスト者となった人たちがローマに戻っていく、あるいはローマに出かけていく、そしてそこで主イエスキリストのことを聞いた、そうやってローマの中にも主イエスキリストを信じる人たちの集まりができていたようです。それはとても素晴らしいことですけれども、 パウロはさらに多くの人たちに福音を伝えたいと願ったのは当然のことでしょう。けれども最初から主イエスの十字架の話をすると、ああもうそれ以上は聞きたくない、そんな恥ずかしい人物の話を聞く耳など持たない、そういった人たちがおそらくいたのだと思われます。そして教会の人たちもまたそのような主イエスの福音をローマ人に語るということに恥ずかしさがあったのかもしれません。それはローマの人たちであれば経験的にもよくわかることだったと思います。そしてそれは私たちでも同じことが言えるのかもしれません。先日教会でこの説教に先立ちまして聖書の学び会でこの聖書の箇所を一緒に読みました。その時に福音そのものを恥とは思わないけれども、福音にふさわしい生き方ができていない自分を恥じる、そういう思いがあるということを多くの方が口を揃えて言われました。そしてそれは誰もが思い描くことであるのかもしれません。聖書が語っていることは確かに素晴らしいこと、神の恵みも本当に素晴らしい、そういう内容だと思う。だけれどもそれを人に話そうと思うと、じゃああなたはその福音にふさわしい生き方ができているんですかと問われてしまうと、いや私は福音にふさわしい生き方ができていないと自分を恥じる、そういう思いが出てくるわけです。ただ私たちはそこでこそこの福音を知らなければなりません。私たちを救われる神はそのような私たち、自分で自分を恥じてしまうような私たちを恥ずかしいとは思われないお方なのです。自分で自分のことがいかに至らないのかということはよくわかります。自分が罪人であるということ、なかなか人を愛することができないこと、人を許すことができないこと、そういう葛藤は信仰に生きるようになればなるほど自分を恥じる思いというのは強くなるばかりです。けれども私たちの神はそのような私たちのために愛する御子イエス・キリストを与えてくださいました。それは私たちのことを愛していてくださるからです。私たちのことを神ご自身が信じてくださっているからです。つまり福音というのはこの真に真実な神が自分で自分を恥じるようなものでさえその人に希望を抱き信じて愛を注いでくださるということなのです。この神からの信仰と希望と愛は何よりも私たちに注がれているのです。それが福音です。そしてパウロはこの福音のことを信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと言いました。救いとは何でしょうか。救いというのは滅びの状態から救い出されるということです。死から命へ移されるということ。絶体絶命のピンチの状態から救い出されるということです。 皆さんは溺れるという経験をしたことがあるでしょうか。私はまだ新学生の時に川で溺れて死にそうになったことがあります。それはネオのキャンプ場でのことです。当時新学生はこの私たちの教団の持っているネオクリスチャン三層で、まあ、一夏の間40日間あるとすれば、そのうちの30日間はこのネオでさまざまな教団のキャンプやいろんな教会のキャンプが行われておりました。そしてそこでグランドワーカーを新学生はするということが、まあ、新学生の務めになっておりました。そして台所の食事をする人たちのことを、まあ、キッチンワーカーというふうに言うわけですけれども、このキャンプで奉仕をするワーカーの人たちはこの間ずっとキャンプ場に寝泊まりします。まあ、私はグランドワーカーをしていたわけですけれども、キャンパーのための食材の買い出しに行ったり、部屋の布団やシーツの管理をしたり、キャンプファイヤーやバーベキューの準備をしたり、お風呂の掃除をしたり、外回りの掃除をしたり、まあやることはいくらだってあります。ところがお昼の食事が終わってから2日に一度ですけれども、2、3時間休憩の時間があります。その時間になりますとワーカーたちは喜んで川に泳ぎに行きます。まあ、もともと私は泳ぐのが得意ではありませんので、川で遊ぶということにあまり興味はないんですけれども、他にやることがないわけで、まあ、仕方がなく一緒に川に降りていって川遊びをします。ある時大雨が降りました。雨が降りますとネオ川の水は普段は本当に透き通るきれいな水なんですけれども、大雨の翌日はコーヒー牛乳のような色に変わります。普段はほとんど水の流れもないんですが、そうなるともう濁流がこうぶわーっという流れになるんです。まあ、それでもワーカーたちは川に遊びに行きます。まあ、他にやることがないんです。まあ、それで私もその日川に遊びに行ったんですけれども、その時に私の頭の中にある天才的なアイデアが浮かんできました。この濁流の中を泳いだら、まるで水泳選手のように速く泳げるのではないか、まあ、そう考えたわけです。もう一度そういう天才的なひらめきが浮かんできますと、もうワクワクして仕方がありません。早速実行しようということになったわけです。まあコーヒー牛乳のようなですね、もう茶色の水でうわーとなっているところですけども、まあ、飛び込む勇気もありませんので、ちょっと上の方に行きまして、その川沿いをですねスーッと泳いですぐ戻ってくれば大丈夫だろうと思って水の中に入ったわけです。確かに水泳選手のようにものすごい速さで泳ぐことができました。でもそんな感動はわずか1秒もなかったと思います。あっという間に水にさらわれまして、この渦になっているところにですね、こう入っていってしまって、もう上から水が来て、そのまま水を飲んでしまって、ああ、もう死ぬと思いました。なんとか顔を一度上げてですね、岸辺に他のスタッフ、グランドワーカーや、ワーカーたちがいるわけです。まあ、その中に一人、体の、がたいのいいですね、泳ぎの得意な牧師先生もおりました。飛び込んで助けてきてくれないかなと思うんですが、ニコニコ笑って見ているだけです。ああ、もう死んだと思いました。もう水を飲み込んでしまって、もうどうしようもないんです。で、ところが、その時に、また、天才的なひらめきが浮かんできました。背泳ぎをすれば 飲み込んだ水を吐き出すことができるということに思い出したわけです。私は小学生の時にあまりに泳げないので、母が私をスイミングスクールに通わせたことがありました。あまりにも泳げないので 2,3 ヶ月でやめてしまいましたけれども、その時にこの水泳教室の先生が、溺れた時は背泳ぎになったら全部吐けるからと言った言葉もその時こうとっさに思い出したんです。それでなんとか水を吐き出して、このすごい流れの中をですね、こう浮かびながらこう行ったんです。どうも後で聞いたら、そんな余裕そうに泳いでいるので助ける必要はないと思ったということでしたけれども、もうそれどころではなかったわけですが、そうやってこう背泳ぎになりながらこう飲んだ水を吐いてですね、体力を回復させて、なんとか下流の方で岸に上がることができて、なんとか死なずに済んだわけです。溺れた話が説教の半分ぐらいになりそうな勢いですけれども、言いたいのは、救いというのはそういう絶体絶命のピンチの時に誰かが手を差し伸べて溺れている者の手を取ってそこから救い出すことを救いと言います。私の場合はその救いの手は及びませんでしたけれども、つまり助かりたいともがいているものでなければ救いを経験することはできないということです。残念なことに、うまくことが進んでいる順風満帆の時には人を救いを求めるということをしないのです。けれども圧倒的な水に飲み込まれてしまって呼吸もできないほど困難な状況に陥っている者にしてみれば、まさに救いは喉から手が出るほど欲するものです。そして救いの神はそのような状況に不本意ながら陥ってしまった者の手を掴んでそこから引き上げて救い出すことができる力がこの神にはあるのです。そしてそれこそが福音です。なぜ私はあの時あの川に入ろうと思ったのか、泳ぎも得意ではないのになぜ見栄を張ろうと思ったのか、考えてみたら恥じることばかりです。救いが必要なものにそもそも恥もへったくれもないんです。そこには自分のプライドなんかも必要ないんです。ただ救われたい、その思いがあるだけです。そしてこのような救いを経験したものは、この救いの神が溺れているところからでも引き上げることができる、それが神の力なのだということ、この神の力は喜びそのもの、誇りそのものでしかないのです。信仰というのは自分が手を伸ばせば得られるものではありません。手を伸ばしてくださるのは自分ではなくて神の方です。つまり信仰というのは私たちがどう信じるかではなくて、神の方で私たちを救いたいと決められる神の意志、神の思い、神の真実にかかっているんです。それで今度の新改訳聖書はこの信仰という言葉に注を入れることにしました。続いている17節にこう書かれています。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この17節の信仰という言葉の欄外の中に真実と書かれています。信仰という言葉、ギリシャ語でピスティスと言いますけれども、この言葉は長い間間違ったニュアンスで受け止められてきました。信仰というのは私たちがどう信じるのか、つまり信心というような意味でほとんど理解されてきたわけです。ところが信仰は私たちがどう信じたのかではなくて、まず神からの行為です。 意志がなければ人は救われないのです。そしてそのことを表すために新改訳はこれは神の真実という意味なのだということを野外の中でこの意味を補ったのです。信仰に始まり信仰に進ませるというのは神の真実から始まって人を信仰に進ませるという意味です。私たちが信じて信仰に進んでいくんだという意味ではないのです。パウロは語ります。私は福音を恥としません。濁流の中で溺れていた者にとって福音は真実な神の力によって私を救い出してくださったという力強い神の働きそのものなのです。そしてこのキリストの十字架は復活の足がかりです。キリストの十字架というのは恥ずかしい不名誉な出来事なのではなくて私たちを死から死の支配から救い出すための記念碑です。そしてそこから私たちは新しく生きるものへと変えられるきっかけとなっているのです。十字架には神の私たちに対する愛と私たちを信じてくださった神の信仰と神の真実とこの私に期待をしてくださっている神からの希望が込められているのです。私たちは自分自身を恥じることがあってもそれは何の問題もありません。確かに私たちはそのようなものなのです。しかし福音の主は私たちの誇りそのものです。私たちはパウロと同じように今この世界で私たちの生きているこの溺れてしまいそうなこの世界の中にあって神からの救いを経験することができるのです。そしてこの神の救いを思い起こすときに私たちもまたパウロと同じようにこういうことができるのです。私は福音を恥としないとお祈りをいたします。十字架と復活の主よ、まずあなたが私たちを信じてくださいました。自分で自分のことを恥じるようなものを信じてくださって愛してくださって私たちの中に希望を見出してくださいました。あなたの信仰と希望と愛を心から感謝します。主よ、かつて私たちは溺れているようなものでした。いや今も溺れているようなもがいているような状態であるのかもしれません。しかしあなたは私たちを信じて私たちに手を伸ばし私たちの手を掴んでその死からその闇から私たちを引き上げてくださいました。あなたの御業を心から感謝します。私たちもまたパウロと同じようにこう告白することができます。私もあなたの福音を恥としない。あなたの福音によって神の力によって私は新しい人間になった。そのように胸を張って語ることができます。あなたの御業を心から感謝します。 主よ、救われてもなお闇を感じることがあります。死を恐れることがあります。どうすることもできないような濁流の中でもがいている思いになることがあります。しかしあなたが私たちの手を握ってそこから救い出すお方であることをどうか思い起こさせてください。あなたが信じてくださったように私たちもあなたを信じることができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。